小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はお盆ということでですね、ちょっと怖い話を紹介していただきました、
はいはい、今日はね、まだ夏は続いてるわけだから、怖い話をもう一回聞いてもらおうと思ってるのね、
はい、
で前回は猫が出てきたでしょ。2つね。
そうですね、猫の踊りと猫とかぼちゃ。
かぼちゃね、はい、まあ猫には失礼だけども、そういう話は割と多いのね、もう一つはね、怖いので出てくるのはやっぱり蛇ね。蛇ってのは割と怖い話によく出てきますよね、で蛇って面白くてね、一方では神様でもあるんですよ、ですから蛇婿入りなんていうのは、その神様が蛇の形で出てくるとかいろいろあるんですけども、もう一つはやっぱり今の怖い話としてね、出てくるんで、今日は、ね、それからご紹介しようと。
じゃあ早速一つ目のお話を、
そう、蛇の湯治って僕たち呼んでるんですけど、湯治ってあの温泉にね、湯治に行くなんていうじゃない、あの湯治なんですけどね、あるところにね、一人の男がいて、いつも山へ行って芝を刈ったりして仕事をしていたってね。で、ある時仕事をしていたら、すぐそばに蛇がトグロを巻いて自分の仕事をじっと見ていた。そんなもんだからちょっと気持ち悪くなってね、おめえそんなとこで何を見てるんだと、俺に飛びかかるつもりだなと思ってですね、木の枝でその蛇をいきなり叩いたんですね。それで頭を散々つついたりなんかして傷だらけにした。たら蛇はそのまま山の中へ逃げていったって。ところがその後、なんとなくその男は元気がなくなったっちゅうわけ、それで口数も少なくなっちゃってね。で女房が心配して、おめえさん、その湯治にでも行ってきたらどうだいと言うもんで、湯治に出かけた、そしたら温泉にいつも入って用事をしてたんだけども、ある時夜遅くなって一人で温泉場行ったって。もちろん露天風呂でしょうね、今でいう露天風呂でしょうよね。そしたらね、突然そばでバシャバシャっとこうお湯の動く音がした。でびっくりして辺り見回すと、今まで気がつかなかったんだけど、すぐ近くに男がやっぱりお湯に浸かってた。で頭に包帯を巻いていたってですね、黙ってお湯に浸かってる。それでその男が、おめえ怪我でもしたのかねって聞いたら、ああ山にいたらな、木の枝でひどく引っ張られて怪我したんだよって言う。それでじろっとこっちを見たってわけですね、そしたら何とも言えず気味悪くなって、使ってた男はね、早々にお湯から上がって、それで家へ帰ってしまった。でその後家へ帰ってからも、どうも体の調子が良くなくて、いつも畳の上に蛇が張っている姿が見えたりね、天井に蛇が張っている姿が見えたりしてね、あそこにあれが見える、あこっちに蛇がいるってなことを叫ぶようになっちゃったってわけですよ、それでだんだんの具合が悪くなって、しまいには狂い死にしてしまったって言って終わるんですね、それでその男が死んでしまうと、しばらくすると今度は女房も死に、そしてその家も結局朽ち果てて倒れてしまって、それでその家はそれ以来蛇のたたりだったんだとみんなに言われるようになって、蛇屋敷と呼ばれるようになったっちゃうし、
なんかそんなのありそうです ね、なんとかのたたりだとか、
蛇のたたり、
なんとか屋敷とか、
屋敷とかそういう話
一人がね死んじゃうんじゃなくて、その家全部まで、
ね、すごいですね、蛇の執念で。蛇は一方では神様になるかと思うと、一方ではこういう強いその呪いの力を持ってるという、これ民間信仰としてあるんでしょうけどね、そういうのがね、その話よね、僕はねこの話で一番印象的なのはね、その夜風呂に一人で浸かってたら、今まで気がつかなかったけど、すぐ近くに男がいて、で頭に包帯巻いていたと。
あ、私もその
シーンは、その場面がね、すごい怖いでしょ、
もう本当にその場面を想像したら怖くなりました
ね、こんなの知ってるとうっかりして温泉行って露天風呂に入りにくくなるかもしれないけどね、
一人じゃ入れないしもうましてや動物をいじめたりこうしたらいけないって思いました ね、
僕はね時々温泉、行くんですけども、 露天風呂に入るとね、この話は必ず思い出しますね。
やっぱり
必ず思い出す。僕これは
思い出すでしょうね。私ももうこれから思い出すでしょう。
すごい印象的だもの、とっても印象的な場面ですね。
そうですね、なんか昔話を絵本にしたらそのシーンが自分の頭の中に絵が描かれますね。
あのね、昔話ってね、そういうふうに印象的な場面ってありますよね。
はい、
大抵一つか二つね、忘れられない場面ってのは、ね、その一つ怖いやつだけどね。
そうですね、じゃあちょっと話を変えましょうか。でも変えても怖い話なんでしょうけれども、
ね、また怖い話ですけどね、はい、今度はねちょっと長い話なんですけどね、これもね、はい、結構怖い話だと思うんだな。油取りって呼ばれてるんですけどね、油、人間の油を取るっていう話なんですよ、人間の油、はい、あるところにねすごい怠け者の男がいた。それで働かねえでうまいものばっかり食えるところがあるといいんだなって言ってるんですね、
ぐーたらな男がいたんですね。ぐーたらな男なわけよ、
うん、そして氏神様にねいつもそういうのをお願いしてたと、働かないでうまいもの食えるところを教えてくださいそれでね3721日の満願の日が来た時にね、氏神様からお告げがあったと、お前の願いを叶えてやろうと、わらじが擦り切れるまでまっすぐ道を歩いていきなさい、どこまでもね。そしたら大きな門構えの家があるからそこに泊めてもらえって言うんですね。で男は喜んでわらじを履いて出かけるわけです。でもう本当に行くが行くが行くと大きな門構えの家があって、で働かないでうまいものを食わせてもらえると聞いてきました。そう言うと主人がちゃんと入れてくれるんですね。で本当に毎日ごちそう攻めなんですよ。で何にもしなくていい、で彼はいい気持ちでいるわけね。ところがある日その家の主人が、わしは出かけるけれどもおめえにその留守を頼みたいと、ところでそのうちには蔵が3つある、その3つの蔵のうち1番と2番目の蔵は開けてもいいけれども3番目の蔵は開けちゃいけねえぞと言われるね。それで男は留守番してて1と2はまあ開けてみるんですけど別にどうってこともなくて、でそうなると開けちゃいけないって言われた3がどうしても見たくなってしまって、それである時こらえられなくなってとそっと開けてみたと、うん、そしたら中でデブデブに太った男が逆さまに吊り下げられて、下から炭火でとろーりとろーりと炙られていた、うん、そしてその男の体から油がテレッテレッテレッと垂れていたって言うんですよね、で人間の油が取られていたっちゃうけし、それでその太ってる男がね、おめえもこんなとこへ来たのかと、で俺も働かねえでうめえもの食わしてもらいたいと思っててここへ来た、それでこんな目にあったと、おめえも油取られるぞって言うんですね、で男はもう仰天して逃げ出すわけです。ところが見たら周りが全部塀で囲まれていてどこにも出口はないと、松の木があったもんでその松の木によじ登って越えるわけね。ところが越えてみたら塀の向こうはなんとカラタチの木の野原だったと、トゲトゲしてるじゃん、
ね、トゲトゲしてるでしょ、ね、
それでももう逃げなきゃしょうがないからカラタチの藪の中をダーッと走ってたと、もう体中傷だらけになったってね。でカラタチの花の畑をやっと抜けたら今度は茨の畑があってまたそれがどこまでも続いて、で一輪も続いていた、でそれを夢中で投げているうちにも体中全部傷だらけになって、それで最後に行ったら今度は川があったと、それでその川を渡らなきゃいけないんで飛び込んで、そしたらその今までの体たちの鼻やなんかで傷つけられた体から腹綿が全部出て水できれいに洗われてしまったと言うんですね、それで川をやっと渡って山目がけて走っていくわけです。で一方家の方では主人が帰ってきたら男がいないもんだから手下に追えって言うんですね、追っていけって命令する。すると手下が何人か6、7人の手下が追いかけてくる。で男は山の中で逃げてったら炭焼き小屋があったもんで主人に頼んで隠してくれって言うんですね。そうすると隠してやってもいいけどもここにはその何も隠れる場所がないんだと、でどうしても隠れたいならその炭俵の中へ隠れろって言われるんです。で炭俵が積んであるうちの一番下に隠れるんですね、入って隠れると、そのうちにその追っ手が来て6、7人の男どもが来て、ここ今男が来ただろうって、いや来ねえって言うんだけど、いや来たはずだって言って、じゃあその炭俵突っついてみろって言うんで槍で炭俵を上の方からガンガンついてくるね、で 2段3段4段とだんだん下の方についていくんだけど、うん、6段目ぐらいまで来た時にもうこれだけついていねえならいねえんだろうって言って帰ってた。で一番下の男はその7段目の炭の中に隠れてたってね、それで男は帰ってったもんだからやっと出てきた。ああ助かったと思った途端に目が覚めて夢でしたって言ってもらうんですね。
夢だったんですか。
最後は夢だったんですよ。
ドキドキしますね。ね、
それでその語り手はね、これはただいて食うなんて思うもんじゃねえぞというふうに最後に教訓をつけてますけどね。
すみませんでしたっていう感じですけれどもね。でもそのシーンはあの男が太った男が吊り下げられてこっちを見て喋るシーンとかは想像しますね。
そこが一番クライマックスよね。あそこのところね。これもね、日本中に広くある話なんですよ。
そうなんですか。
古い、広いです。とても広いですね。これはだけどもしかすると外国から来た話かもしれないって感じがありますけどね。
どういうところから
っていうのはつまり非常にこう舞台設定がちゃんとできてるでしょう。蔵が3つあって見ちゃいけねえ
って3つ目という、
ね、は
い、
そして逃げようとしたら全部塀で囲まれていて逃げ場所がないとかね、で木に登ったら木の向こうが茨の畑だったかとね、ちょっと小説風な感じがある。
そうですね、ちょっとしたこう小話じゃないです
ね。じゃないでしょ
う。ストーリーが、ね、
ストーリーがあるでしょう。ですから案外こういうのは外国から来てる可能性があるなと思ってますけどね。でも日本中に広がってる話です。これ油取り、
違う意味でちょっと太ったこのお肉の油を取ってほしいなとは思いますけれどもね。
ぶら下げられて、
そうですね、ぶら下げなくて何とかしてほしいですね。
でも僕たちはこれ昔話を聞いてるわけですからね、本で読んでるんじゃなくて聞き取ったものですよ、それが日本中にあるってことですから、田舎の人たちがね、テレビやなんかない時代にこういうお話でもっていわば楽しんでたわけよね。一方では花坂じじいみたいなね、実に明るい話もあるけれども、一方ではこういう凄まじい話もあって、ちょうど今で言えばこうスリラーものの映画があるとか、そんなと似てるわけでしょ
う、
きっと。
でもなんかこういろりを囲んで、こうおじいさんかおばあさんがこう目と目を見ながら、子供たちが真剣にこう体をこう縮こまらせて聞いてる姿が浮かびますね。
そういうのまた語ってる方も喜んでたと思うし、
ね、そうでしょうね。
面白いねこういうの。
先週と今週2週にわたって小澤先生にちょっと怖い話を紹介していただきました。本当にたくさんの怖い話日本にあるんですね。
そうですね僕長いこと昔話やってるんですけども、昔話の世界ってね本当に広いんですよ。そこが面白いですね。まあ有名なのは桃太郎とか花坂じいとかって限られてますけどね、決してそんなだけじゃなくて、前回と今回お話したようないわゆる怖い話ね、しかもそれもごくごく短い一つのモチーフの話から今みたいな物語的なものもあったり、それから全然そうじゃなくてもっと笑う話とかね、本当に昔話の世界ってね幅が広いです。でそういう意味で、まあ、リスナーの方々もね、有名な話ばかりでなくて、こういう僕たちの先祖がみんな楽しんできた、あるいは怖がって楽しんできた話をね、知っていただくといいなというふうに思ってんのね。
ぜひこの話をね子どもたちにしたいっていう方は、何か本を参考に。
そうこれはね、今日話ご紹介したのはいずれもいつもご紹介している福音館書店のね、日本の昔話っていう5冊の本の中に入れてありますのでね、そのまま覚えて語って大丈夫だと思いますよ。
今日ご紹介したのはまず1つ目が蛇の湯治、
蛇の湯治、
そして2つ目が物語風の油取り、
油取り、そうです
、ね、
両方とも入ってますそこにね、
さて来週はどうしましょうか。
まあ2週続けて怖い話聞いていただいたのでちょっと上品に和歌の入ってる話っていうのは聞いてもらおうと思うのね。
昔リスナーからメッセージいただきましたね。教えてくださいって。
そうです、はい、だいぶ時間が経ったけどそれにお答えする意味でもね、和歌の入っている話を聞いていただきます。これもね幅がありましたね。真面目な歌からね、もうすっとんきょな話までありますので。
そうですか、楽しみにしています。
どうぞ。
先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご紹介。